こんにちは。本当にお久しぶりです。土です。前回のどこでもライブがいつだったか思い出せないほど昔になってしまったんですけど、今見たら2018年の9月24日にアップしてる。もう1年近くも全然どこでもライブ収録してませんでした。エピソード45からのエピソード46、英語と日本語が微妙にちゃんぽんなんだけども、お元気でしたでしょうか。本当に、なんだろう、どこでもライブもう最初の頃のこうやる気満々な時からもだいぶ、もう最近はねもうフェードアウトしたって自分でも思ってたんだけど、なんかちょっと発信作業をもっとしなきゃなと思って、で、まああまりにも久しぶりなので、まあ、今回話だけでいきたいと思います。最近皆さん元気でしたでしょうかって、皆さんって誰に向けて言ってるのか分かんないんだけど、一体聞いてる人がどれだけいてくださるのかがさっぱり分かりませんが、いまだにトロントにおります。これを聞いてくださってる皆さんは、まあ、日本から聞いてくださってる方がもしかして数名いらっしゃるのかわからないけど、カナダ国内も数名いらっしゃるのかわからないんだけど、元気でしたでしょうか。もうなんかなんて言うんだろうね、トロントなんですかね、この都市は。なんかね、まあ、いきなり反省なんだけど、1年このまあ、ライブじゃないや、ブログの方はね、まあ、ちょこちょこでもないか1ヶ月に1回ぐらいアップしてたんだけど、こんだけこう自分からなんか声で何かを伝える自分が大好きだった作業をやってない状況、なんかねここにいると、田舎でいた時よりもなんか発信するのになんて言うんだろうな、覚悟はいらないけど、まあ正直に言ってしまうと億劫になってるっていうかね、なんかこう受信するだけでもうなんか体がいっぱいいっぱいなんですよ。なんかこう精神的な部分と、あとこう時間的な余裕と、なんかいろいろあって、家に帰ってくるともう疲れたみたいな。で結構ね、私本読むのも好きなんだけども、本も全然最近読んでないし、なんだろう、なんか受信してるだけみたい。なんか自分、本って結局自分からこうね読みに行かなきゃいけないし、まあネット徘徊もそうなんだけど、結局自分からこう読みに行ってるんだけど、なんて言うんだろうね、なんだろう、年のせいなのかな分かんないけど、まあ、それを言ってしまえば元も子もないんだけど、でもその自分から発信っていう作業、ライブという意味では結構ライブはねすごい活動してるんですよ。かなり1週間に2、3回は毎週ずっとライブをしていて、まあ、っていうのも今トロントで一緒に活動してるドネ・ロバーツっていうマダガスカル出身のカナダ人と一緒にダ・エイディ・バスっていうデュオを組んでるんだけども、そのデュオの活動と、あとまあそのドネのバンドの彼のバンドの、まあ、サポートみたいな感じで、まあ、2つ の, グループで所属しているので、やってないわけじゃないんだよね。でもなんかその、まあ、昔日本にいた時とかみたいにその個人でこう活動するっていう作業が、一旦グループとして活動し始めてからなんかもういいかなみたいな感じになってしまっていて、まあグループの方がどっちかというとある意味では楽だからかな。なんか一人で動いてなくてこう、まあ、モチベーションが一人の時よりも上がるし、だからこそこういうブログだったりとか一人でやる どこでもライブが全く動いてないっていうのがその証拠でもあるんだけど、そう、でもそんな感じで、まあライブ活動はずっとずっとこうコンスタントにやってきておりました。で、なんかそんなね、いろいろ世界の動きとかもあったりとか、アマゾンが燃えたりとか、なんかほんとなんかいろいろありますね。で、最近夢中になってたことはですね、あのトロントに大坂なおみちゃんが来てまして、でこの間のブログ記事でも書いたんだけど、結構私の中でこの最近ね、大坂なおみさんブームなんですよ。あ、今ちゃんからさんに微妙に変わったんだけど、自分の中ではなおみちゃんって呼んでるから、まあ、大坂なおみ選手、大坂なおみちゃん選手がすごいなんか自分の中で最近ブームで、でこの間あのテニス見に行ったんですよ。あのロジャーズカップってトロントで行われたテニス で結局大坂なおみちゃんがあのセレナ・ウィリアムスと当たって、で、まあ、残念ながら負けてしまったんだけど、その前の3回戦の試合を私見に行ってたんですよ。でもうなんて言うんだろうね、あの私中学高校テニス部で、まあといっても公式じゃないんだけど、あの軟式って言ってる時代にテニス部だったんで、あの、まあ、ソフトテニスの前の時代の軟式テニス部だったんですよ。なので公式はあの、まあ、軟式テニスやってた人ならお分かりかと思うんだけど、公式で試しにボールを打つとボールがなんかあの上に飛んでいくっていう、なんかで軟式のつもりでボールを打とうとするとバウンドしすぎてタイミングが全くつかめないみたいな、もうでラケットが重、あでもラケット軽いのもあるのかな、公式、軟式と公式結構同じぐらいの重さのもあるって言うんだけど、まあ、とにかくあの公式テニスじゃなかったんだけど、でもすごい公式テニス、あの、まあ、公式っていちいち公式って言ってる自体が今の時代じゃないですよね。今は公式だったら普通にテニスって言って、軟式だったらソフトテニスって言うから、でもテニスをとりあえず見に行ったわけなんですよ。もうなんか女子テニスがもうなんて言うんだろう、私生で見るのが初めてで、あの、まあ、ソフトテニス以外で本当の公式テニスを生で、特にね、なんか本当にあのプロの試合を見るのが本当に初めてね、目の前で、あ、本当に面白くて、で自分がまああのソフトって言えないし、軟式だと言えるのに、あのソフトテニスをやってた感覚を思い出したんですよ。まあソフトだけど、まあ、軟式ですけどね、実際自分が軟式テニスを自分が昔やってた感覚を、こう選手がねこうボールを打ってる、そこにこう自分もなんかこう打ってる感じになってきたみたいな、あ、分かる、この感覚分かる分かるみたいな。でもなんかすごいなんかこう目の前で見て、それでもう自分がやってるかのように興奮してしまって、で、まあ、日本人 の土井選手の試合は本当にあの小さい方のコートでやったので、もう至近距離 であの終わった後におめでとうございますって会話もできて、でまずその予選見に行った時も本当に感動したんですけど、予選はあの無料で見ることができたので、で大坂なおみ選手の試合は3回戦でいくらぐらいだったかな、60ドルぐらいかな払って、でセンターコートってあの大きい方のコートでやったんですよ。でその前の試合がね、あの小さい方のコートで大坂選手がなおみちゃんがやってたから、まあ、なんかそっちで見れたらもっとラッキーだったんだろうけど、でもまあ大きいコートは大きいコートなりにすごいなんか、あ、もう大スターだーみたいな、もう本当に本当にそれを見て、でそれ見に行く前にもこういろいろ YouTube とかでナオミ選手のね映像とかを見ていて、でインタビューのあのなんかすごい可愛いじゃないですか、もうすごいなんか受け答えがめちゃめちゃ面白いし、でそれ見てなんかすごい最近こう 自分の中のブームになってしまって、ナオミちゃんブームですよ。でなんか喋り方がとにかく可愛いなと思って、でまあ英語ももちろん英語もペラペラだし、まあなんかね自分がこうなんかなんて言うんだろう、英語ペラペラっていう言葉自体に、なんで英語ペラペラっていう言葉自体私が今喋ってるんだろうって、なんかすごいなんだろう、英語ペラペラって言葉ってそもそもなんかおかしくないですか？なんて言うんだろう、何どういう人がじゃペラペラなんだみたいな、なんか話はそれたんだけど、なんで英語ペラペラ、まあ、英語が母国語みたいじゃなんかみたいなってか、もう何でか分かんない、まあ、とにかくね、あの英語の喋り方がすごい可愛いし、なんかやっぱこう日本人の親に育てられたんだなっていう、あのアメリカ人って感じじゃないじゃないですか、なんか、まあ、ハイチ系アメリカ人って感じじゃない、もう本当にこう日本人って感じじゃないですか、こう喋り方とか。でもなんか受け答えが型にはまりすぎないから、そこら辺はまたなんか日本人からはちょっと離れてるって、もちろんなんかアイデンティティはもう彼女自身って彼女が言ってるので、こうあんまり国籍とかこういうの言うとすごいなんか語弊があるのかもしれないんだけど、なんだろうね、なんかそういうの見ててすごい可愛いし、いや素敵だなーって、すっごいなんかすんごい年下なのに、もう子供かってぐらいの年下なのに、最近とってもファンになってもう憧れてるんです。大坂なおみ選手、今もちょうどなんかテニス選手ってすごいですよね、なんかもうトロントでこの間試合やってたと思ったら、この間すもうなんか7月だ、やばい、もう私のそうだよね、7月だよね、あもう私の中の時間が止まってるわ。その後アメリカでもう2大会目ロジャースカップ終わってからまた大会アメリカでやっての、また今別の大会出てるもんね。いやなんかやっぱすごいガンガン試合してるなとか思って、最近ずっとフォローしてます。インスタもフォローしてます。フェイスブックもフォローしてるんですよ。でまあなんかまあそんなねミーハーなことはいいんだけど、今トロントで生活をしていて、どんな感じで今自分が生活してるかっていうと、最近あの仕事はね、実はあの今音楽に集中してるんですっていうと聞こえがすごいいいと思うんだけど、あの仕事を辞めました。でまあ5月ぐらいかな、5月だな、そうだな、それ辞めて、でちょっとね肩痛いんですよなんかもうババアだな。なんかあの前レストランで仕事していた時に、ずっとこうあの右手であのフードサーバーみたいな感じでやってたら肩痛くなってきて、年かって話もあるんだけど、で腰もなんかこうやっぱずっと立ってて痛くて、でフィジカル的にあこれちょっともう無理かもしれないと思って、なんかもうレストランの仕事終わった後とか疲れ果てて何もできなかったりするので、もうやめてしまえと思ってやめまして、でその後はあの移民って結構いろいろ政府からの待遇が良くて、で移民対象のプログラム、まあ、英語力を言ってみれば伸ばす、でカナダの、職場環境にもっとこうなんだろう、職場環境でいかにこううまくやっていくかみたいな、そういうプログラムを取ってるんですよ。でやっぱりこっちに来て、まあ、前は、まあ、去年まではその契約社員として、劇団で働いてたりとかしたんだけれども、まあ、事務の仕事をしていて、でやっぱりね、あのネイティブの人の中にポツンと一人で仕事をしていると、どうしてもなんかこうなんか足引っ張ってるような感じになってきて、で生活してて本当に思うんだけど、 英語って本当ただのツールでしかないんですよね、本当に。だからいかに仕事に食らいつくかが一番大事で、英語はなんとか伝わってなんとかコミュニケーションできれば、特にトロントの人ってあんまり気にしなくて、その辺すごいありがたいんですけど、なんかあの移民の人がすごい、もう ほぼ移民の人ばっかりなので、みんな英語比較的適当なんですよ。でちゃんとした英語喋ってる人がやっぱり全体的に見た時に割合がすごい少ない、ちゃんとした英語喋ってる人がそうそう少ないで、ほぼ移民なので、もう好き勝手な文法っていうか、もうブロークイングリッシュ万歳みたいな、みんなそんな英語で生きているので、あんまりそれがなんだろうな、やっぱ仕事をどれだけこう本気出してやったかどうかにかかっているだけ。とはいうものの、やっぱりこう事務の仕事をしたりとかしててね、あの文章を読んだりとかミーティングに参加して、まあ、発言がやっぱそこでこう ついていけなかったりとか、自分の発言ができないとか、なんかそういう、まあ、普段の単純な業務はいいんだけど、その中でこう長い文章を読んだりとか、それをなんで私がって思うんだけど構成しなきゃいけなかったりとかね、無理でしょっていうふうな話になって、そんな英語をここ直すとか、この文章を直すとか、いやそのネイティブの中に混じって私この文章直せませんわみたいな、でそういう状況になった時に、やっぱりこう事務の仕事がちょっと自分にとってすごいこうチャレンジになってきて、これもう一回ちゃんと勉強したい方がいいと思ったんですよ。で結構その後も事務の仕事、やっぱりオフィスワークの方が絶対自分はまあ、いいので、やっぱ9時5時のオフィスワークで、あんまりサービス業とかだとね、なんかライブするのに土日の夕方とかでかかってきちゃう仕事だと、結構またいろいろ職場と交渉して休み取らなきゃいけなかったりするので、土日休みの仕事がしたいなと思って、でいろいろ申し込んではみたんだけど、やっぱりなんだろうね、通らないですよ。で、まあ、履歴書っていうか、まあ、レジュメでなんとか通ったとしても、なんか面接受けに行ったりとかして業務内容を聞いてて、まあ、なんだろうね、まあ、面接がうまくできなかっただけなのかもしれないけど、作文のテストとかもあったりとかして、なんかなかなかどうもうまく仕事がゲットできず、でそう思って、もうじゃあ今年は5月春以降は政府のもう無料のそういうふうな職業斡旋プログラムがあるので、それを受けまくろうと思って、でそれを受けてました、この春から夏にかけて。でありがたいことに、このプログラムっていうのは結局その仕事をしたいんだけど、そのスキルがまだ足りないから勉強するんだ、仕事をもっといい仕事に就くんだっていう人たちのためのプログラムなので、補助が出るんですよ。このプログラムが無料プラス受けるとビビたる金額なんだけれども支給されるんです、補助金が。だからそういうのがね、やっぱりメリットだなと思って受けてました。で、まあそんなんで細々と最近は暮らしております。で音楽の方もね、なんか本当にいろいろなんとか頑張んなきゃなって思ってるっていうか、頑張んなきゃなって感じなんだけども、動き的にはまあ、The 80 Bus というデュオ、まあ、こっちを今すごい力を入れてるんですよ。でまあ、力入れてるんですよっていうか、もっともっと頑張んなきゃいけないんだけど、じゃあ何やってるんだって言ったら、別にそんな、まあ、ライブしてるぐらいなんだけどね。でも曲もなんかこう作ったりとか、あとはどういう、まあ、アルバム作るに 向けてどういう風な曲の構成にしようとか、まあやっぱり私ずっと今まで比較的一人で曲作りとかをやってきていて、でもちろんコラボもしたことはあるんだけれども、今回そのちゃんと例えばユキコ&なんとかみたいな、そのコラボなんだけれども個人同士がちょっとやってみました系デュオみたいな、そんな感じの音楽活動を比較的してきてたんだけど、そのデュオ名をがっつりつけてじゃあ2人で動きましょうとか誰かと一緒にやりましょうっていうのが今回何気に初めてで、でしかも、まあ、もちろんトロントで知り合ったそのマダガスカル人のドネ君なので文化がまるで違うんですよ。でこのドネ・ロバーツっていう、まあ、マダガスカル出身カナダ人、カナダ人、うん、マダガスカル系カナディアンギタリストスラッシュシンガーソングライター、バックグラウンドが本当に面白くって、なんだろう、こうで、まあ、マダガスカルって言ってみればそのアフリカの中に入ってるんだけど、アフリカでくくられるんだけど、なんかその文化がアフリカ大陸の方とまるで違うらしいんですよね、話を聞く限りでは。で音楽も違うし、でマダガスカルってもともとその、 インドネシアの方からの移民が多かったんですって、あのボルネオ島の方からの移民がすごく多くて、でそこにアフリカ系の血が混ざった感じなので、結構ね顔立ちもちょっとアジア寄りっていうかそのマレー系に近い、なのでまた違うんですって、の本当のこうアフリカ大陸の方の人たちと若干文化もなんかこうやっぱアジアの血が混ざってるだけあって、なんかあんまりこう推しが強くないっていうか、結構日本人と比較的すごい近いところがあるらしく、なんかまあちょっと控えめだったりとか謙虚だったりとか、でアフリカの大陸側の人たちって、まあ、謙虚では全くないと思います。すごい推しが強い人が多い感じでも、まあ、マダガスカル系の人は、まあ、謙虚でもまあ日本人と似てるっちゃ似てるけど、まあ、違うっちゃ違うんだけどね、なんか、まあ、時間の感覚はもうまるで違いますし、まるで違いますし2回繰り返したけど、でまあ彼はその後結局ロシアで育ってるので、そのロシアのこのなんだろうね文化が入ってきてる、でずっとその音楽活動もロシアの国民的ボーイズアイドル、ボーイズバンドと一緒に活動してたりとか、あと MTV の VJ、 DJ って言わないんだよね、ビデオジョッキーだから VJとして活動してたりとかね、結構ね顔知られてたらしいんですよ。でもその後カナダに結局移住してきて、なんかやっぱその当時のモスクワってすごい治安がめちゃめちゃ悪かったらしくて、でカナダに移住してきてからのカナダ、まあ、北米でのその文化にまた揉まれてるっていうか、だから本当ね、なんかいろんなこう面を持ち合わせてる人で、なのでなんだろうね、まあ、トロントってもともとその多文化で本当に一概にはこう表せない面をすごく持ち合わせてるんだけれども、このドネ自身もねすごいなんか不思議な人だなって思います。なんかいろんな側面を持ってるんですよ。推しが強い時もあるし、でも基本的にはすごいこう控えめだし、でロシア人の気質もなんかいろいろ説明してもらったんだけど、ロシア人ってね結構物事すごいズバッという国民性らしいんですよね。で女性が強いらしくて、でまず男性に媚びを売らないんですって、嫌なものは何やってんのよ嫌よみたいな、 だから例えば、まあ、日本とかではね、まあ、本当にニュース見ててもなんかセクハラの話題とかすごい嫌だなとか思うんだけど、なんかやっぱりこう女性を笑ってこうやり過ごすみたいな感じの流れが多いじゃないですか。なんかちょっと嫌なこと言われても、ああもうみたいな、もう何言ってるんですかみたいな。でも結局結構ね、そのロシアだとそういうふうな、例えば男性がちょっと女性をからかったりとかしちゃった場合だと、女性とかがふざけんじゃないわよって切れるらしいんですよ。あのロシア人女性ってすごいこう、まあ、なんか綺麗じゃないですか、一般的に。ああいう感じの女性がいきなりふざけんじゃないわよ、張り倒すわよみたいな。で結構ね、その YouTube の動画とかも上がってたんだけど、あの若いロシア人女性が男性に回し蹴りして失神させる動画とかね、あのあとコンビニの若い女性店員がなんか男性客2人がこう喧嘩が追っ始まってて、その店の動画でとあのこうなんだろうね、カメラで撮った画像映像だったんだけど、喧嘩してる2人の間に割って入って攻めまくってた男を一撃でこう失神させたりとかね、なんか違うなって思いましたね。とにかくそういう風な、なんか、まあ、ロシア人っていうのはなんか、まあ、女性が強いっていうのが一つと、男性はそういう女性を尊重するっていうのが一つ、そしてなんかやっぱりそういう強い女性っていうのもあるんだけど、物事を比較的こうはっきりダイレクトに言うのがロシアの国民性らしくて、でもその正直な分すごくこう情が厚いんですって。こう本当になんだろう、真摯に接するみたいな、一旦この人は味方だって思ったらもうとことんその人の味方になるみたいな、そういう感じがあるらしくて、でカナダって結構ね、あのその分日本に似てて、あの物事はっきり言わない、とにかくこうネガティブなコメントは本当に避けようとする。だからノーとかも、ま、言わないわけではないけど言い方がすごい回りくどい。だから あなたの言ってることはねすごいわかるんだけど、すごい尊重できるんだけど、こういう考えもあるんじゃないかしらみたいな、なんかその辺がやっぱり日本寄りっていうか、でアメリカとロシアってそのダイレクトに言うっていうところはすごい近いんだけど、アメリカと同じ大陸にあるとはいえカナダってやっぱりもっとこうオブラートにくるんで、まあ、和を大切にする国民性があるらしくて、でまあ私は日本からカナダに移住してきてるから、その辺はなんかちょっとまあとっつきやすい感じもあるんだけど、まあドネの場合はその、まあ、生まれがマダガスカル、そしてロシアでそういう文化の中で育ってきていて、で結構治安がその当時悪いところで育ってきていて、危機管理もねすごいんですよね。でカナダってすごい平和なので、なんかまあトロントも銃撃とかねいろいろ物騒になってはきてるんだけれども、まだまだ全然大丈夫なんですよ。でもそのドネはロシアのそういう風な治安が悪いところをかいくぐってきてるっていう経験があるから、結構周りの変化にすごい敏感で、なんかちょっとでもこう怪しい人がいたりするとそっち行くんじゃない、こっちの道を通るんだとか言って、なんかこうさっと避けて通ったりとかね、とにかく危険なものを察知したら絶対寄らないっていう。で私はもう危険なものもあんま察知する能力もあんまりもうなんか退化してる感じなんだけど、怪しい人が例えば乗ってきてたとしてもなんか別にその怪しいのかなぐらいな感じでしか、あのそういうような感覚でしかない時があるんだけどね。なんかやっぱりこう、うん、まあ、どねに限らずトロントに来てると本当になんだろう、いろんなそういう人の文化に、カナダ人とは一概に言えないので、なんかいろんな文化の人たちが集まってきてる、それぞれの人たちの特性を見てると本当に日々こう気づかされることが多いなって思います。あ、そんなこんなで話したらもういい時間になってきましたということで、まあトロントの文化、まあ、いろんな国民性の文化だったり文化の違いだったりとか最近の状況などをお伝えしてきましたが、まあ、あの 暇つぶしになってもらえたら嬉しいです。暇つぶしっていうかね、なんか楽しんでいただけましたでしょうかっていう、なんかこのいかがでしょうかっていう聞き方って、最近こう結構いろいろこう文章多くないですか。なんかすごい気になるんですよ、いかがでしょうかって なんだよみたいな。でもそう言わずに、じゃあ何と締めくくるかって思うと、それも困るなと思って、なんかどういったらこうしっくりこう気持ちよく終われるんですかね。じゃあ終わります。次回また1年後にならないように、まだ早めにアップしたいと思います。本当に最後まで聞いていただきましてありがとうございました。本当に喋ってばっかり、今度次からはもうちょっとこう前みたいにこうコーナーに分けて、歌もね、なんか微妙になんかこの部屋で歌えないかなって、音がねちょっと気になるかなっていう部分もあって、ちょっとそんなんもあって歌入れてないんだけど、まあ、英語のコーナーとかね、トロントにずっと行って生活してるんだから、その辺もアップしていけたらなと思います。 So I hope you guys are having an amazing weekdays. すいません、まあ、トロントにいるってことちょっと強調するために英語にしてみたんだけれども、まあ、普通日本語で終わりたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。じゃあね、つっちでした。バイバーイ。